いいです、話してください。
少し聖書とは離れますけども、まあ、キリスト教ということでちょっと十字軍の話をさせてもらえればと思います。ただ僕がちょっと話したいのは、十字軍をアラブが見た目でどのように彼らが感じ、どのようにいわゆる新たな異教との戦いというか、そういったものを見つめていたのかっていうのもちょっと交えながら話したいんですけども、十字軍っていうのはもちろん1999年にウルバヌス皇帝、皇教皇ウルバヌスが発起で、征服事業ということで、まあ実はですね、ヨーロッパはその当時いろいろ時代背景がありまして、経済的に困窮していたとか、あとローマ教皇と神聖ローマ皇帝との権威の衝突もあったんですね。そういったことで、そういう事情ももちろん政治的な事情もあるんですが、まあ教皇曰くエルサレムを目指す者は罪が許されるっていうような形で、随分罪人なんかも参加してるんですね。でそんな中で一番最初の第一回十字軍というのは諸侯の十字軍と呼ばれています。すなわち王たちではなくて、いわゆる領主たちの戦いだったんですね。でメインはフランス領の領主たちと、あとドイツの領主たちが多かったんですけども、彼らが遠征してくるにあたって非常に困難な征服事業だったんです。実はやはりですね、十字軍どうしても人数が集まらなかったんですね。そこまでそれでやっぱり人数が少ない中、どのようにエルサレムを奪い返すかっていうのが一番の難事業だったので、人数が減ることが一番困ることだったんです。ただ十字軍の面白いところは、エルサレムを目指すってことだけは一致していたんですが、それぞれ諸侯の思惑もあってなかなか一致した見解が出せないことが多かったんですが、ドイツのゴドワンヌだったかな、ちょっとごめんなさい名前覚えてないんですけど、彼が非常に優れた調整役を果たして十字軍を率いていくんですね。で一番の攻防は現トルコ領のアンティオキアです。3年ぐらいかけてやっと十字軍が落とすんですが、まあ残念ながら十字軍による大虐殺はどうしてもつきものだったんですね。やはり異教を殺すってことに何のためらいも持っていなかったのが事実です。に対してじゃあアラビアの方はどう見ていたか、アラビアはですね、その当時イスラムの国家が乱流していた状態だったんですね。バグダッドにあったアッバス朝っていうのがあったんですが、もう覇権が、随分及ばなくなり、やはりカリフとしての権威はあったんですけども、ほとんどの領土っていうのはトルコ系の人間たちによって奪われてしまったんです。まあ、名前で言えばセルジュークトルコとかそういったものが出てきます。で彼らがいわゆるスルタンを名乗り、いわゆる支配者という意味であちこちの領土を支配していくんですね。ただし大義としてやっぱりカリフの命がなきゃならないので、カリフに認められたスルタンたちがそれぞれの領土を統治していた時代だったんです。で特にシリアはその領主たちが乱流していたんです。いわゆる軍友割拠の時代だったので、一致した十字軍に対する防衛ができなかったんです。というよりも全く足並みが揃ってません。でバグダッドの盟主であるカリフも全くそれに対して防衛手段を講じられなかった。加えて実はイスラムの人間にとってエルサレムはキリスト教徒ほど重要な都市ではないんですね。大事ではあるんだけども、やはり、直接イエスが出てくる舞台はキリスト教徒にとっては大事なんですが、イスラムにとっては預言者があそこで昇天したというドーモン・ザ・ロックがあるだけなので、あそこさえ守られれば実は良かったっていう部分も正直あるんです。ただしやはり同胞を殺されたってことがやっぱりね、イスラムにとって納得のいかないところではあったんですが、何しろ一番問題だったのはダマスカスの領主とアレッポの領主、兄弟なんですけども、ものすごい仲が悪かったんですここ。で片っぽは十字軍にくっつき、片っぽはまた十字軍にくっつきを繰り返し、結局領土をどんどんどんどん削られていってしまったのが現状です。そのような、現状で結局エルサレムも数ヶ月で陥落をし、十字軍の手に帰します。ただしそこでその諸侯たちが考えたのが、この勝ち取ったエルサレムをどのように防衛するかなんですね。そうやって先ほどガイドからもありましたように防衛ラインを築いていくんです。でその防衛ラインの築き方がこちらのオリエントの世界ではない発想で、イスラムは随分と手こずっていくんですね。それで、それがその山城を築き、のろしを持って連携を作っていく。なのでどこから攻めてきてもすぐにエルサレムに伝令が飛ぶようなシステムを作っていきます。なので実際は今回にファラオ島っていうのがあるんですけど、あそこにも十字軍の城が残ってます。ただビザの関係上そう簡単に行けないんですね。ヨルダン側から行けなくはないんですから、行くのがちょっとすごく面倒くさいというか、エジプト領なので大変なんです。その連携を持って防衛に当たっていき、約1隻ほど十字軍はエルサレムを手中にしていきます。その中でですね、イスラムの旗 劇が始まるのはそのサラーハディーンの、父親のボスのお父さんの時代なんですね。ゼンギっていう人が出てきます。彼は、どうもクルド系だったりちょっとはっきり羊がよくわからないんですが、東方のイスラム世界から名を成していくいわゆる英雄なんですけども、彼の息子たちはこれがアラブでは非常に珍しく兄弟仲良かったんです。なので兄弟喧嘩がなかった、これがいわゆる安定をもたらしたと考えられています。その中の一人のヌーラ・ディーンという人がシリアで都をして、彼の、いわゆる、サーバントは従者ですかね、その中にサラハディーンのお父さんがいたんです。でサラハディーンはエジプトに使わされ、シリアと併合させるために使わされるんですが、彼は独立したんですね。そこでヌーラ・ディーンはその当時ちょうど大地震が起きて、彼は野望を焼いていたところを、何でしょうね、やっぱ悔い改めたのかよくわからないですけども、ものすごいお金を出してあの都市の復興に努めた、いわゆる援助をどんどんしていくんです。もうなんか領土的野心とかそういうものが失せちゃったのかもわからないんですが、その中ヌーラ・ディーンは亡くなり、サラハ・ディーンがシリアを手中に収めます。ここで初めてイスラムの大団結ができるようになり、彼が唱えたのが皆さんご存知のジハードです。ジハードは当時、イスラムが始まった当初はいわゆる異教徒との戦いだったんですが、サラハディーンの時代には異教徒からの防衛という意味に変わってくるんですね。すなわち今皆さんが聞きになるジハードっていうのは実際に使い方が間違われている部分が多分にあります。本来は異教徒の侵入を防衛するものなんです。イスラムの考え方ではダーラルイスラムというのとダーラルハラブってしかないんです。領土はイスラムの主権が及ぶ地域、それは、もちろんイスラムの国家が乱入する場所なんですが、それ以外の領土のことを戦争の家と訳しています。そこは戦争に訴えてでも拡大していくっていう意味もあれば、むしろそのイスラムの領域を守っていく最善の防衛ラインというふうに考えもします。現在はどちらかといえばジハードっていうのはそのイスラムの家を守っていくための手段です。サラハディーンが確立したのはそれなんですね。ただ、実はイスラムの人たちもちょっと面白いのが、十字軍が来て領土をあの既成事実として作ったことに対してほぼ認めていたんですよ。別にその絶対的にエルサレムを奪い返さなければいけないという機運は実はあまりなかったんです、一部の聖職者を除いて。ただしサラハディンがどうしても我慢ならないことがいくつか十字軍がミスを犯すんですね。それが巡礼者の虐殺です。
なるほど。
カラクっていうのはこの王の道もあの示す通り、ずっとこれヒジャーズの方、現在ハサウジアラビアの方なんかメッカの方まで続いています。そこの巡礼の道で、キングダムオブヘブンを見ていれるとちょっと分かるかも分からないんですけども、実際撮影されたのはモロッコなんですね。あんなに平原じゃなかったですよね、今のカラク城。実際にカラク城っていうのは巡礼者たちの通り道のところを、ルノード・シャトリオンでしたっけね、あの城主がいるんですけども、彼ちょっと野蛮なとこがあって、巡礼者を襲ったり略奪をすることを何とも思わない人だったので、サラハッディーンが再三それを注意するんですが、結局無視して、巡礼者たちを襲うんです。でもそれだけならまだ良かったんですが、やはりイスラムの聖地であるメッカとメディナの方に進撃を企てているって噂がなるんです。やはりやっぱりイスラムの聖地を犯すことは絶対にありえないということで、彼がジハードを宣告し、軍を挑発し、実は十字軍をおびき出すんですね。それが多分今回訪れると思うんですけど、ヘッティーンの戦いっていうのがあります。そこで十字軍の主力が壊滅してエルサレムを無血開城していくという運びです。その中の防衛の一つがカラク城だったんですね。でそれからいくつかまた十字軍が8回ほど来ますけども、1回に比べれば全くあの目的意識がなかったので、空中分解してしまったこともあれば、なぜかコンスタンティノポリスを略奪したこともあるし、エジプトに行ってバラバラになってしまったこともあるし、結局それ以降は全然うまくいかなかったんです。ただしここで1個イスラムの方に爪痕を残すのが、イスラムは領土的に侵入されることは多分にあったんですね。特に異教徒、例えばモンゴルの侵略もその当時活発に行われ、ヨルダンの方にまでモンゴルが来てるんです。で、ヨルダンの北の方にある城がモンゴルによって陥落させられているところもあります。ただしイスラムの人間、いわゆるアラブ人がまだ納得ができることは、彼ら全てモスレムになっていってるんです。唯一ならなかったのが十字軍であるキリスト教徒なんです。なのでなぜ彼らは本来の真理であるイスラムを受け入れられなかったのかと考えたんです。彼らそころがしばらくはイスラムの方がずっと文明が上だったので、さして気にはならなかったんですが、 が近代国家をヨーロッパが作っていく過程でキリスト教にまるで歯が立たなくなっていくんですね。そこで始まるのがいわゆる僕が言わせるとキリスト教コンプレックスです。なぜ我々が勝てないのか、なぜイスラムが機能しなくなってしまったのかっていう悩みが今はびこっているアラビアの世界です。コンプレックスに満ち満ちてます。それでヨーロッパの真似事をするんですが、ことごとくうまくいかないんですね。っていうのも彼らはイスラムなんですよ。国の形が全然違うんです。なぜかそこには気づかないで近代国家の真似事をするので、どうしてもうまくいかない。そして今いろいろね、その本来のイスラムを取り戻すんだっていうふうな過激な活動をしている人間たちも、武器のサプライは結局全てアメリカなんです。自分たちの武器の製造ができないんです、ここの人たちは。なので今アラブが混迷としているというのも、イスラムはどういうふうにあるべきなのかっていう議論をまさに突きつけられている最中なんです。こんな感じでよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。